皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSI
アマチュア無線の運用に QSY はつきものでも、よく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は QSY 実行委員会と佐藤パーツ株式会社の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。 JK1 ブラボーアルファのメンバー田中です。
こんばんは。テスト1週間前の JI1KGQ 奈良文之です。
そして JH1 オスカーシエラブラボーの小浜です。
はい、メールいただきましたんで冒頭一発目ご紹介いたします。
はい、はい、
皆さんこんばんは。ハムフェアも終わり、すっかり秋めいてきました。ハムフェアでは KGQ 局と430メガで更新させていただき、そしてアンケートボードを持って声をかけていただきましてありがとうございました。午後でしたので、例によってお昼にビールをいただいていい調子の状態でナイボールでした。北さんらしいですね。
そうですね。
北さんからいただいたんですよね。うん、さて、秋は文化祭の季節ですよね。昔は各学校のクラブ局が公開運用を行い、賑やかだったんですが、少なくなって寂しく思っているところです。以前にメールしましたが、コンテストでは高校や大学のクラブ局と更新する機会が増えましたが、文化祭の運用はなかなか耳にしません。実は私も息子も今年から高校生なので、先日は文化祭が行われましたので、こう今時の文化祭ではどうなのかなと言ってみましたら、〇〇カフェという模擬店が多く、物理部はなくて生物部が物理部のような展示をやってましたが、やはり無線の公開運用はありませんでした。ちょっと寂しく思いながら校内を回り、3階まで上がると結構いい眺めで、いい眺めの場所に行くといつもの癖でハンディ機で知り合いを呼んでいいのかこんなことして
文化祭で
いいのか更新していましたら、何人かの学生が興味津々に見ていきました。無線部がないのはきっと普段目に触れる機会がないからだと思いましたので、これで少し無線や、物理に興味を持ってくれるといいなと思いながら帰りました。息子はあと2年通いますので、また来年も行ってやろうと思います。行ってやろうと思いますっていう、これがあのハンディキ持ってって何とかやるっていう、これに引っかかってますね。いつもいただいてる埼玉市の北さんからいただきました。ありがとうございました。
佐藤パーツ、
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
CQハイスクール。はい、それでは今回の CQ ハイスクールは、たくさんネタがあるので足早にやっていこうかななんて思っております。前回予告したんですけれども、はい、学校でアルトイドスが人気な件についてということなんですけれども、いつも休みの日部活があると、お昼を挟んで練習するんですけれども、食べた直後に管楽器って演奏したくないのですよね。
まあ、そう
ね、はい、いや僕らは飯食った後歯磨きしてから吹きますけどね。
いやそうなんですけど
本当はね、
できない時とかはなかなかしたくないんですけれども、うん、まあ、そこでよくなんかファゴットの人とかお弁当食べた後にアルトイドスを食べに来るんですよ。なんかクラスとかでもちょうだいみたいな方が多くて、うちの部長も気に入って食べております。
スッとするんだね。
そうなんですよね、意外とスッとするということ
で、スッとして吹きやすいんだね。
はい、まあ、本当はこの話題もいっぱいやりたいんですけれども、はい、本日の本題はですね、こちらです。JAL さんが主催している若者アマチュア無線イベントということで、22歳未満の方が対象で、
じゃあ俺行かなくちゃ。
あ、俺も行かなくちゃ。あ、無理だな。
無理ですね。
俺の分2人になっても無理だな。
ということで、若者アマチュア無線イベント2018年10月28日日曜日です、ということで、はい、保護者としてですね、行くことは可能なので、小浜さんはぜひ息子さんと一緒に。
そっちか。
どうでしょうか、
ね、なるほど、
息子さん出しにして、ね、
皆さんも
これ何をやるのかな、言って、
このイベントはですね、うん、主なイベント内容ということで、 JAL の方からちょっといろいろお話をお聞きしたんですけれども、ほう、アマチュア無線の楽しいお話ビギナー向け講習会、うん、JAL 中央局 JA1RL ポータブル1と更新、
すごい、
メーカー各社などの展示と、メーカー各社などの展示と相談会。
こっちから入ってるね。
そうですね、あとですね、無線で遊ぼうスタンプラリー、名刺交換アイボール、お楽しみ抽選会ということで、いろいろあるんですけれども、ちょっと本当はですね、全部紹介したいんですけれども、全部詳しくは紹介できないので、まあちょっと、かいつまんでいきたいんですけれども、まず開催日時と場所、重要ですね。
あ、そうそうそうね、
ということで、10月28日日曜日の11時から15時半、ということで、会場時間は10時40分からなので、ぜひ早く行って並んでいるのもありかななんて思っております、開催場所は東京秋葉原 UDX ビル6階です。
いいところでやりますね。
いいところでやりますね、はい、秋葉原の電気街口より徒歩2分ということで、はい、皆さんもぜひ行ってみてください、ということで、気になるイベント内容なんですけれども、アマチュア無線の楽しいお話というのはですね、電波の不思議やアマチュア無線の魅力などについて、初心者の方に向けた講習会をしてくれるんですけれども、さらに南極との交信について、ビギナー向け全5回の講習会を予定していますということで。
全5回？
はい、全5回なんですよ。
どういうこと？
1日で5回講習があって、八重洲さんなどのメーカーさんの方もお話しするんですけれども、無線についての、
南極の QS を5回やるんということじゃない、
ないないね、
南極、さらに南極との講師についてなど
など
など
などか、はい、
ビギナー向け全5回の講習会を予定しております。
8 j 1 r l だっけ、違ったっけ、あそこなんだっけ、南極の局と、あそこと一生懸命 QS に 5回教えてくれるのかと思った。そうじゃない。そうじゃないね。
まあ、いろいろやってくれるんですけど、はい、また JAL 中央局との更新ということで、これは会場内で、JA1RL ポータブル1が運用していますので、そこと、更新すると会場その場で QSL カードがもらえるということで、
なるほど、
楽しみですね。で、あと、あ、そうだ、これさっき言い忘れちゃった、ごめんなさい、 FM ラジオ制作ということで、これは小浜さんの自作のコーナーに通じてるのかななんて思うんですけど
FM のラジオ作るのね。
はい、身近な材料で作る FM ラジオの制作コーナー、小学生の皆さんを中心に去年も、ご好評いただいたコーナーということで、3回実施するそうです、はい、ということで、午前中は先着順、午後は抽選ということなので、午前中皆さん急いで、FM ラジオ制作コーナーに行ったらどうかな。
あ、なるほど、やりてえな、やりたい。
あと、
いや、22歳ですからね。22歳ですから
、ね、22歳。
一番成功連れてる。
そう、そして、お楽しみ抽選会というのがありましてですね、
はい、
これすごいですよ、アイコムさんや八重洲さんが協力しましてですね、
ごめんなさい、なんか勝手になんか想像しちゃったんだけど、想像通りでいい、ひょっとして、
ひょっとして
そのひょっとしてなんですけども、
ひょっとしてデスターキーをもらえる、
当たるんですよ、
デスターキーがもらえる、すごい、
本当、
本当です。
デジタル無線、
しかもこのくじはですね、去年通り行くと JAL のかの有名な会長高尾様が引いていただけるということなので、もうありがたいくじですね。
そこはそうだ、
それ外れちゃったら困っちゃうけど
そうですか。
あ、でもそうなの、すごいな、太っ腹だな。
そうなんですよね、すごいですよね。また、名刺交換アイボールということで、同年代のアマチュア無線のやってる人をね探そうなんていうイベントもやっていて、かなり盛りだくさんの内容となっているんですよね。
はい。
で、このイベント、去年も開催されていまして、去年の会場の様子が、動画として上がっていますので、皆さんぜひあの URL をポッドキャストのサイトに貼っておきましょうかね。
はいはいはい。
YouTube に上がってますので、ぜひ見ていただきたいです。
ちなみにその動画見た？
見ました。
どれぐらい来てた？
いや、もうほんといっぱい来てましたね。
あ、じゃあ当たらんわ無線機
そっちか。結構会場無線機の、くじ引く会場がいるんですけど、
うん、
壁際にも人が結構集まっていて。
あ、そう、
そみんな参加するわな。
うわ、すごいな。
もう本当、講習会の映像とかも、あったんですけれども、もうすごく、初心者向けなんですけれども、はい、絶対、うん、初心者じゃなくて極めた人も絶対聞いたら面白いだろうなっていう話が多くて、
やっぱり行きたいね
ちょっと年齢を偽って
偽って無理だね、うん、
まあ保護者としてね、
はい、保護者
としていただければ。
子供ちょっと今はぐれちゃいましたとか言ってそれで行きますか。
いや、本当は僕も行きたいんですけど、
う
ん、
僕行かなきゃ。
その時に、いや、本当は潜入したいんですけれども、
はい、
部活の発表会がありまして、
あら、
そう、
行けないということで、
あら、
はい、ということで、また来年の開催も楽しみにしていますので、
うん、
皆さんぜひ10月28日は秋葉原 UDX ビル、若者アマチュア無線イベントに行ってみてくださいね、
うん、
ということで、本日は若者のお話をしたんですけれども、ちょっといつもと音楽の路線を変えていこうかななんて思っております、
うん、
Mr. Children で Tomorrow Never Knows。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作のコーナーです。先ほど北さんのメールで、高校の文化祭、
はい、
物理部がない、物理部がないというか物理部存在がないのかな、
存在ないみたいな感じでおっしゃってました ね、 ね、
ちょっとね、この時期って学園祭の時期で、
はい、
うちも息子と一緒に行ってみようかなと思って。
うちの高校もやってました。
はい、東京は九段下の行政高校というところに行ってきました。まあ中学高校ね、
で、
まあ、卒業生に元冬木さんがいたりとか
、は
い、
そうなんですか。
そう、結構芸能人多いんです。
いい学校ですね。
じゃあ、いい学校なんです、私立のね、うん、まあ、ちょっとそういうところの文化祭って結構ね、こう熱気があって面白いんで、
は
あ
は
あ、行ってみたらちょっと息子も盛り上がるかなと思って。
なるほど。
行きましたよ。ね、物理部がありました。
物理部
ちゃんとかなりました。
ね、
はい、生物部もありました。
うん、
生物部ね、なんかいっぱい珍しいペットがいっぱいなんか
可愛いペット飼ってたんですか。いや、可愛くもない。
ワニとか、
爬
虫類系、ワニじゃなかったか、なんかすごい、なんか
トカゲみたいなやつ。
そう、トカゲみたいな巨大なトカゲとかがあって、ちょっとこれはノーサンキューかなっていう。
さすが生物部ですね。
すごいですね。
極めてますね。
ちなみにうちの近くにある都立の高校は生物部、はい、いっぱい虫とかが展示してあって、こういうの普段買ってんですかって言ったら、いや、昨日ちょっと中野に行って買ってきましたとか言って
買ってきたんだ。
あんたら買ってきたものを並べてるだけかいみたいな感じだったんですけども、
はい、
まあ、そういう話は置いといて、はい、行政高校、
はい、
物理部の方でですね、ちょっとどんなのやってるのかなと思ってみたら、うん、ブレッドボードで簡単な電子工作っていうのをやってました、
うん、
その場でですね、ブレッドボードがボーンってあって、で部品が抵抗とかトランジスタがあって、で簡単な電子工作を指南してくれるということで、息子それでちょっと作って LED がチカチカ光るようなものを作ってましたね。
お、そうですか。
しかも作ったものを家に持って帰ることができる。
くれるんだ。
はあ。
ブレッドボードそのまんまタッパーに入れて、タッパーごとも う渡してくれるんですよ。
金持ち。
やっぱ私です。金持ちですよね。
金持ちだね。
うん。
それだけでも何百円するよね。
そう。
うちの高校なんて経費を削りに削って頑張ってましたけどね。
すごい。
なんかね、やっぱり私立の文化祭ってそういう意味ではちょっと勢いがありますね。
そうですね。
ちょっと行ってよかったです。 まあ、どうかな、もうこの放送してる時にはどれぐらいやってるか分かんないんですけども、もし家の近くでね、なんか学園祭ありましたら、足伸ばしてみるのもいいんじゃないかなと思いますね。でですね、
はい、
今日は実はそれを取り上げようと、もっと細かく取り上げようと思ったんですけども、
ブレッドボードね、
かみさんがなんかそれをちょっとどっかほったらかしにしちゃったらしくて、
なるほど、
見当たらなくなっちゃったんですよ。
それかみさんがほったらかしたんじゃなくて、かみさん捨てたんでしょ。早い話が
捨てたのかな、
もうこれはいらないものねっつって、
事件じゃないですか、ちょっとこれは。
まあ確かにね、ちょっとここの番組で取り上げるってこと言わなかったんで、
もう今度から付箋にラジオのネタって書いて貼っといた方がいいですよ。
そうだよね、
はい、
うん、
まあちょっとね、触るべからずみ
たいな。触るべからずね。
ね、見たいと思ってましたよ、僕もね。
ね、ちょっとね、うん、そういうの、高校生とか中学生がね、
やれるんだよね。
どんなのかなって、興味あるとね、うん、ね。で、残念ながらね、それがないということで、今回持ってきたのはですね、もうそういう正々堂々としたものじゃなくて、怪しい。
怪しいな、これ。
危険な香りが漂っていますよね。
これ。はい。漢字で、中って書いて、夏って書いて、麻雀牌の日って書いて、なんて読むんですかね、
これ。
なん
でですか、中華牌ですか、
中華牌。
中華牌
なんか美味しそうになってますけど。
中夏牌ですか、
中
華牌ですかね。
中華牌ですかね。
何なんですかね、これね。
これ中国語分かる方、ぜひ、情報ください。
まあ、そういう中国で作られてるですね、AM ラジオキット。
AM ラジオキット、
はい、昔ね、この AM ラジオといえばダイソーがすんごいね、いいのをこう売ってたんです。 100円で
100円でキット売ってた
んです。100円でね、
そうなんですか、
スーパーヘテルダインのなんかイヤホンのラジオとかあったんですよ、昔は。
キットで、
いや、キットじゃなくて完成、
あ、完成品でしょ。でも、してる、してる、してる、してる。
でも完成ですよ。
完成品、してる、してる、売ってましたよね。
あんな部品代にもならない、
ね。ならないよね。
あれがね、うちが気がついた時にはもう売られてなくて残念。10個くらい買ってりゃよかったね。
そんな買ってた。
で、こちらはですね、中国で売られてる、うん、はい、キットで、まあ、うちは最初、6席のラジオを作ったのが小学校6年生の時でしたけども、うんうん、まあ、その時に比べたら随分単純な形になってるのかなと思います、うん、昔こんな、ね、小さくなくて
もっとでかかったですね。
いっぱい部品が、ね、詰め込まれてましたけども、
うんうん、そうですね、
何かが削られてるんです。
何かが本当ですね、何かが削られてるんですよね。でもスピーカーのある機構になってますから、
はい、
ちゃんとトランジスタで、
そうですね、
ね、ドライブしてますよね。
そうです、トランスもありますんで、うん、だからそういった意味ではしっかりした構造にはなってますね、うん、中国製のこの AM ラジオっていうのは部品を取り付けて、はい、すぐ動くっていう感じではなくて
すぐ動かないんですね。
アンテナ側から作っていて、ここまで作ったら線が一応区切ってあって、
はい、
オシロスコープかなんかでチェックすることができるんですよ、ちゃんと動いてるかどうか。
いや、なるほど、それはいいことだけど、オシロスコープがなきゃいけないっていうことじゃないの。
ない場合はもうそのままそこ繋いじゃって、もう息ついてしまうしか
もしくは小浜さん家に来るか。
まあでもね、
貸してくださいってね。
そもそもね、スーパーヘテロダイン式のラジオってなんかこう調節するのがコツがいいって、何も測定器がないと素人というか初心者が手を出すとちょっと痛い目に遭うかなっていう気はしません。
そうね、 IFT の感度調整やかなってあります
よね。そう、中間周波数のチェック、調整がちょっと大変で、う
ん、IFT のコア回しながらね、感度調整いくつかしていかなきゃいけない。
そうで、分かんない人がここに金属のマイナスドライバー突っ込んで割れてしまって、 うわーみたいなね、
コア割っちゃってね。
そう、コア割っちゃって、もうっていうことになりかねないんで、まあちょっとね、そこら辺は知ってる人とっていうことになるんですが、このキットの値段がね、これがまた恐ろしいぐらい安くてですね、はい、これ確かね、500円ぐらいじゃなかったかな。
安いんですか、それは。
500円だったらこのね、多分このバーアンテナとバリコンでそのぐらいの値段になっちゃいますね。
なっちゃいます、
でしょ、
うん、だからね、これお買い得なんですよ。アリババ中国の、うん、あそこのサイトに行けば売ってますんで、興味ある方はぜひサイト覗いてください。
そのサイトこの前なんか見たかな。
なんか前うちあれかな、CW の、安いキットがここで売ってますよみたいな感じ
で、それで僕見たのかもしれない、うん、なんか聞いたことあるな、
ええ、まあ、こっちもね、
あ、こっちまだ、
これは組み立て前のキットですけどね、はい、こんな感じでバラバラに入ってますんで、一体何の部品が何かっていうことはもうさっぱり分かんないですよね、もう
分かんない
ですね、初心者は。
それで、トリセツあるんです。トリセツ
って組み立てるト
リセツがですね、はい、
こちらの方に大きいのがありまして、はい、これを見ていただくと、ちゃんと分かるようにな
ってます。これ何語ですか？
中国語ですけど、まあ、日本人漢字が読めますんで、大体のことは分かるんじゃないかと。
まずこの、封についてるシールがもう、品質保証ですかね、これ多分。
品質保証だけど、
質が違いますよね。
はい。日付書いてない、入ってないね。
うん、書いてください、中国の方。
怪しいな、これ。
はい、これも全部漢字で。
うわー。
回路図だけです、読めるのは。
回路図はね、読めますけどね。は
い、ここだけですね。
で、調整の方法も書いてないわけですね。
はい。調整の方法は、まあ、インターネットで。
これは、厳しいんじゃないですか。
それは素人の方は無理だわな。
ちょっと敷居高いかな、これは。でもなんかこのね、中華の怪しい雰囲気に触れたい人はぜひ、
そうですね、
挑戦してみてもいいんじゃないでしょうかね。
楽しいわ。楽しい。
全く分かりませんね。
あ、そうですね。まあ、こういうことで勇気ある方はぜひチャレンジしてください。まあ、今日はね、こういう、変なキットの紹介でしたけども、そろそろ曲の時間なんですよ、皆さん。曲、
はい、
最近ですね、さくらももこさんが亡くなりまして、もうね、放送の時にはだいぶ経ってますけども、うん、それでですね、今回お送りしたいのはちーまる子ちゃんのエンディング曲かな。これは昔の、今もこれですか？
今もこれじゃないですかね。
今もこれですかね、はい、BB クイーンズが歌う、踊るポンポコリンですね。これを今日かけたいと思います。どうぞ。
サトーパース。
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ。
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、サトーパーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組ではスポンサー、サポーターを募集しています。活動報告や楽しい話題を音声やメールで送っていただくレポーターも募集中です。リスナーの皆さんにどしどし参加していただける番組を目指しています。お問い合わせ、ご質問は
qsy785@yahoo.co.jp です。
遠慮なくお尋ねください。
詳細はですね、 Facebook またはポッドキャストのページでご確認ください。
はい、今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。奈良くんなんか言い忘れた？
はい、ちょっと言い忘れちゃったんですけれども、はい、この若者アマチュア無線イベントは、事前申し込みをすると、JAL グッズがもらえるそうなので、ぜひ皆さん、事前申し込みをよろしくお願いします。
どっから申し込んだらいいの？
ホームページの方からあるので、それも URL に貼っておきます。それとですね、次回は、この番組でよく取り上げている衛星の話をしますよ。お楽しみに。
さて、この秋はものすごい台風がいっぱい来たけども。
そうでしたね。
うちもね、自作のアンテナエレメントが曲がってしまいましてね、使えなくなっちゃいましたよ。
残念。
どうでした、コアマたちのアンテナ大丈夫でした？
うちのループアンテナはボロボロですよ。
ダメになっちゃいました。
もう根元からボッキリですよ。怖くてもうアンテナ上げられないですよ。
まあ、アンテナ上げたら自作の場合は一台風で終わりというふうに思った方が、
うん、
うちの X が、神さんがよく言ってました。あんたね、自作のアンテナね、どうせ次に、ね、台風来たら終わりだよってよく言ってましたからね。やっぱりそうですよね。
そうですよ。
本当そう思います。うん、まあ、壊れたからまた作ろうという楽しみがあるんですよね。
前向きですね。
そうです。はい。では音楽を聴きながらお別れになります。今日はですね、ビリーボーオーケストラという、これね、イージーリスニングなんですけども、 I can't stop loving you という曲です。これね、 CM とかでかかってる BGM でよく使えてますんで、聞いたことあると思います。これを聴きながらお別れしましょう。では皆様、また次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。